また後半でもお話があるのかもしれませんけれども、先生のお話を伺いますと、夫婦家族だけではなく職場などの理解というのも必要になってくるんじゃないですか。お休み一気にこう使い切ってしまいそうですよね。
それが非常に今問題だと思います。で、雇用主あるいはその職場の周囲の皆さんの理解、家族は比較的後押ししたいんだけれども、やはりお仕事場の理解が必要かと思います。他の病気と違って皆さん元気です。元気ですから子供を作ろうと思うわけです。ですので病院に行く理由がない方たち、そういう方たちが仕事を急に休まなければいけない。我々の治療は月経の開始日が基準になることが多いです。月経がいつに来るかは誰も調整できません。ですのでやはり急な休み、お休みに関して職場の理解というのが今後重要になってくるかと思います。
仕事を辞めて取り組むというね、ご夫婦もあるようですけれども、特に女性が仕事を辞めてだよね。ではぜひ理解をしていただきたいなと、雇用主の皆さんにもお願いしたいところですね。さて先生、そのファーストの最初の検査の後に精密検査に入っていくということになるんですね。
はい。
どういうものがあるんでしょうか。
主に内視鏡を使うものでは、子宮の中を観察する子宮鏡検査、お腹の中、特に骨盤の中を観察する腹腔鏡検査があります。子宮鏡検査では受精卵が子宮に着床する邪魔になるような子宮内膜ポリープや子宮筋腫の状態を観察できます。腹腔鏡検査では卵管周囲の癒着や卵巣腫瘍などを観察しますが、これは癒着剥離術や腫瘍摘出術などの手術の一環として行われることが多いです。また精液所見で異常が認められると血液のホルモン検査を行います。無精子症の場合は泌尿器科で精巣の一部を手術で取ってもらい、精子がいるかどうかを調べる検査を行います。これで精子が作られていないのか、詰まっているだけなのかが分かります。このような検査を行い、不妊原因を特定してから治療法を決定します。
ところで先生、そもそもどうして不妊症になるんでしょうか。
不妊症の原因は様々あり、それぞれのご夫婦によって違います。まず正常の妊娠は精子がある程度の数と動きがないと子宮卵管までたどり着けません。卵管は通っていて、卵巣から排卵された卵子を拾えなければいけません。卵巣からも成熟した卵子が排卵されなければいけません。精子と卵子も正常な受精能力がないといけません。受精卵は子宮に戻って着床する能力がなければいけません。子宮も着床できる環境が整ってなければいけません。このどこか一つでも異常があれば妊娠は成立しません。で、大きく分けると、女性側では卵子と精子が受精し、受精卵が発育する場所である卵管に問題のある卵管性不妊、重症の子宮内膜症のある子宮内膜症性不妊、排卵ができない排卵障害、子宮筋腫や子宮内膜ポリープが邪魔している子宮因子などがあります。男性側には精子の動きが悪い精子無力症、精子の数が少ない暴精子症、精液中に精子が全く見当たらない無精子症があります。ご夫婦単位の異常では性交渉ができない、あるいは性交渉ができても射精まで至らないなどの機能性不妊と呼ばれる原因もあります。またこれらの原因が2つ以上あるご夫婦もいらっしゃいます。
最近の不妊症で何か特徴的なことは先生ありますか。
何点かありますが、その一つがクラミジア感染が原因の卵管性不妊の増加についてです。卵管は卵巣から排卵した卵子を捕まえて精子の受精の場を提供し、受精卵が成長するとても大切な場です。その卵管が詰まったり、卵管の周囲が癒着によって機能が損なわれると不妊になります。骨盤内の感染や子宮内膜症に起因することが多いのですが、最近は特にクラミジア感染症が原因となることが多くなっています。
クラミジア感染症、耳にすることはありますが、どういったものなんでしょうか。
クラミジア感染症は性行為感染症の一つですが、症状としては織物が多くなったり匂ったりする膣炎から始まり、上行性に子宮内膜炎、卵管炎、最後に骨盤内に到達し骨盤腹膜炎を起こし下腹部痛が起きます。このクラミジア感染は日本では2002年をピークに大流行しました。 この2002年には援助交際が流行ったために一般の方たちの中でこのクラミジア感染症が大流行してしまいました。
で、その当時、そういうことをしてしまった方たちが、いわゆる結婚して母になる時代にまた問題が起きてくるということですよね。
そうですね。援助交際はしてなくともそういうことで一般に蔓延したせいで感染しやすくなった時代があったということです。
なるほど。それだけこう広がっているクラミジア感染症となりますと、先生、検査をして見つかった場合、感染症ですよとなった場合の治療は時間がかかるんですか？
クラミジア自体は非常に弱い細菌の一種です。内服薬だけで改善します。ただかかったかどうかという実感が湧かないので、なかなか受診まで至ってないのが本当だと思います。